高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は自転車に関するお話をしようと思います。自転車の、いわば利用の上で気をつけなくちゃいけないことは何かと、よく聞かれます。こういうことをしていいんでしょうか、こういうことはいけないのでしょうか。やっぱり自転車を利用する方の数はとても多いですから、事故に遭う危険ももちろんありますし、自転車にも道路交通法が適用されるんですよなどと聞くと、心配になることも当然だと思います。で、今日は自転車のルールについて基本的なお話をしたいと思います。よく使われている自転車に関する安全ルールの説明の時に、安全利用五則、5つの規則というようなことを言います。5つの決まりを頭に入れてくださいみたいな話ですけれども、分かりやすい基準だと思いますので、私も今日それにのっとってお話をしてみようと思います。で、まず第1は、自転車は車道を走るのが原則で、歩道を走るのは例外の時だと。これが五則の第一です。最も重要なルールだと言えます。自転車というのは歩道を走っていいものだというふうに思っている方がかなりいるので、いや、それは原則はダメなんですよと、こういう話です。どういう場合に、じゃあその例外が適用されるのか、歩道を通行してもいいのかということですけれども、それは自転車通行か、自転車で通行して良いですよという、そういう標識がある時だとか、それから13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や体の不自由な方が自転車を運転するとき、こんなことになります。またもう一つ細かな説明になりますけれども、いろいろ事情があって車道の左側の部分を通行することが難しい場合、それからまた自動車の交通量がひどく多くて、また車道の幅が狭いというようなことがあったりして、自転車がそこを走っていくと自動車などと接触して事件を起こす可能性があるというような場合ですね。つまり、自転車の通行上もうやむを得ないというふうに認められる時ということになります。こういう時は、今お話をしたいくつかの時は、あるいはそういう境遇の人たちにとっては歩道を通行しても良いということになるのだという話です。さて、これが第一ルール。第二ルールは何かというと、これは車道の左側を通行しなければいけないということです。道路交通法にその規定があります。これも車道に自転車道が特に設けられている場合には自転車道を通行するということになりますけれども、基本的に左側を通行せよということになります。第二ルールです。次は第三ルール。これは例外的に歩道を走ることになる場合のそのルールということになるのですけれども、そこは歩行者優先だということです。そして、 自転車で走る場合にはその歩道の車道寄りをゆっくり走らなければいけないと、こういうことになります。これが第3ルール、歩行者の通行を妨げそうになるときには一時停止もしなければいけないということを道路交通法は規定しています。現在の状況で自分は歩道を例外的かもしれないけれども走ることが認められたというふうに考える、そういう自転車ライダーが今度は歩道を、まあ、いわば我が物顔というとおかしいですけれども非常に、速い速度や乱暴な運転で、走ってしまうということになるのはそれはいけないということになっているわけです。で、この先ほど話をした第二ルールの左側通行についても、あるいはこの例外的な歩道を走る時の歩行者優先とか車道寄り徐行とか、そういうことをルールも守らない場合にも全て、罰則があります。ペナルティがあります。具体的にお話をしますと2万円以下の罰金を払わなければいけないことになることがあります。さて、第4ルールです。これは安全のためのさまざまな規定が道路交通法では自転車に対しても課されていて、そういうルールを守りましょうということです。これは歩道車道どこを通るにしてもこういうルールは守らなければダメなのだという、そういう話になります。いろいろありますので簡単にお話をしますが、飲酒運転はダメです。酒気を帯びて、運転してはいけないというのは自動車やオートバイに限らず、自転車も含みます。自転車の場合には酒気帯び運転は別に処罰されないのだろうと思っている人がかなり多いですけれども、それは間違いです。重いペナルティが課されても抗弁ができないものだと思ってください。二人乗りの運転が禁止されます。これは例外があって、一定の年齢以上の自転車ライダーが幼児用の座席に一定の年齢に達しない子供を乗せるときにはいいというような例外がありますけれど、それ以外の場合は人を乗せてはいけないということになります。それから並走も禁止されます。並進走行のことですね。横に並んで、自転車を走らせる、若い人がよくそういうことをやることがありますが、これも禁止です。それから夜間は前照灯ライトを点灯しなければいけません。信号無視をするというようなことは車だけでなく自転車も当然その義務を負います。それからなかなか実行されていない例ですが、一時停止の責任もあります。一時停止標識がある場所では必ず止まらなければいけないということがあります。いや、がんじがらめではないかというふうに思われるかもしれませんが、がんじがらめなのです。それを知らないでいると、安全ルールを守っていないということになると、今私がお話をしたものは全て罰則があります。罰則は重いものから軽いものまでいろいろありますが、全て罰則があるということを頭に置いていただきたいと思います。最後5番目は、子供はヘルメットを着用するように努めなければいけない。これは保護者の責任ということになるのですけれども、13歳未満の子供にはヘルメットをかぶせるように努力する、そういう義務が道路交通法に規定されています。 これが5番目のルールですね。乗車用ヘルメットというのは衝撃を受けて子どもさんが自転車倒れたりして、頭部を地面などに打ちつけた時のそのダメージを極小化しようとするものですけれども、実際に人間の頭蓋というのは脳を保護しているわけですけれども、保護方法が非常に実はこう簡略といったらおかしいですが弱いものなんですね。でそこでオートバイにしてもヘルメットの着用ということが古くから義務付けられていますけれども、子どもさんについて自転車に乗る場合にもヘルメットを着用するように保護者の方に努力義務を課すことで、万一事故が起こった時の頭蓋への衝撃をなんとか少なくしようというふうに考えています。実際自転車事故で亡くなった方がどこを路面などに打ちつけているかというと、ほぼ3分の2は頭なのですね。で被害軽減、被害を少しでも軽くするためにはヘルメットの着用というのは必要であり有効なのだということも覚えておいていただきたいと思います。自転車利用に関する5則5つのルールを今週はお話をしました。ぜひ参考にしていただきたいと思います。今日はここまでにしましょう。